8ページから9ページ、川岸学園整備事業、基本設計案がまとまりました。川岸学園整備事業、基本設計案がまとまりました。令和6年7月より、学校や保育園関係者とともに、川岸学園の施設整備の設計作業を進め、基本設計案がまとまりました。この間、市政懇談会や、川岸地区の有志の皆さんによるワークショップの機会を通じて、地域住民や保護者の皆さんからも施設整備に対するご意見や要望もいただき、設計に反映してきました。また、12月13日と16日に開催した市民説明会でいただいたご意見なども参考にしながら、令和7年1月より詳細設計に移行していきます。施設整備長官イメージ。川岸学園の全体を上から見たイメージ図です。右側、北側に後期校舎、岡谷西部中学校の建物があり、その南側に第一グラウンドがあります。グラウンドの南側に前期校舎、川岸小学校があり、後期校舎と前期校舎は、西側の接続塔を挟んだ渡り廊下でつながれています。前期校舎の南側には、幼保連携型認定子ども園の建物があり、一番南側に第二グラウンドがあります。異年齢の子どもたちが一つの学び屋で遊び、学び、未来へ羽ばたく環境を整備するための三つのコンセプト。1、施設全体コンセプト。川岸地域の歴史、伝統、風土を紡ぎ、子どもたちが織りなす未来への架け橋。幼児から小中学生までの子どもたちが、連なる一つの学び屋で過ごし、川岸地域の歴史と伝統、自然や風土を感じながら個性を伸ばし、異年齢による集団生活の中で、社会性を身につけ、未来へ羽ばたく力を育む施設を整備します。2、義務教育学校コンセプト。子どもたちの活動が織りなす、地域に開かれたしなやかな教育環境の実現。児童生徒が日々行き交い、学校生活の中で交流を育み、時には地域の住民と触れ合いながら、多様性に包まれた個別最適な学びができる義務教育学校への移行を目指す施設として、学びの多様化や様々な交流活動にフレキシブルに対応できる環境を整備します。3、認定子ども園コンセプト。統合学園の歴史を受け継ぎ、自然に包まれた笑顔あふれる子ども園。統合となる学園の歴史を受け継ぎ、天竜川や高尾山に抱かれ、暖かい日差しや心地よい風が抜ける自然に包まれた環境の中で、元気さと笑顔あふれる活動や遊びを通じて、大きく成長できる子ども園を整備します。3枚の外観イメージ図があります。1枚目、前期校舎、川岸小学校の外観イメージ図です。駐車場に面した入り口から見た校舎です。広い校舎入り口。奥、また横に2階3階の教室が見えます。2枚目、接続塔渡り廊下イメージ図。第一グラウンドの西側の奥に設置される接続塔渡り廊下のイメージ図です。真ん中に接続塔が建てられ、両端を渡り廊下がつないでいます。3枚目、認定子ども園外観イメージ図。駐車場に面した認定子ども園のイメージ図です。壁や天井がピンクに塗られていて、手前の駐車場の隅には川岸小学校のシンボル、土地の木が残され植えられています。前期校舎、川岸小学校。室内イメージ図が2枚あります。1枚目、壁のないオープンスペースを設け、 子どもたちが自由に話し合い、活動できる学びの空間を整備。壁のないオープンスペースにテーブルと椅子が置かれ、テーブルの上にはパソコンなどが開かれて、子どもたちが話し合ったりなどしている図です。2枚目は、プレイルームや滑り台の図です。川岸小学校の象徴であるプレイルームや滑り台を昇降口前に整備し、子どもたちの憩いの場を創出。左側には途中に踊り場のある階段、真ん中には滑り台が2本、右側には足をかける石がたくさん設置された斜面が並行して設置されています。子ども園室内イメージの図があります。親子で一緒に楽しめる空間として、武井武雄の世界をモチーフにした絵本コーナーを整備。広い吹き抜けのホールに階段があって、その壁にははめ込みの小さな本棚があり、絵もかかっています。その横のスペースでは、椅子に座って数人の子どもたちに絵本の読み聞かせが行われています。配置計画、子どもたちの登下校、登校園、の動線と送迎車両などの動線が交わらないよう安全に配慮した駐車場計画とします。また、岡谷西部中学校のグラウンド機能を最大限確保するため、2階渡り廊下で小中学校間を接続するとともに、前期校舎、川岸小学校の南側に認定子ども園を併設する配置計画としました。前期校舎、川岸小学校や接続等、認定子ども園の平面図、書室の配置場所や内容の詳細は、市ホームページでご覧ください。QR コードがあります。画面いっぱいに、北を上にした川岸学園の平面見取り図があります。北から順に、設備と説明文を読み上げます。一番北側に、体育館等、1階は駐車場、14台駐車できます。体育館等は、小中学校の給食室を解体し、職員用駐車場を整備します。その南に後期校舎、岡谷西部中学校教室等、昇降口は東側、東側には第二体育館とプールがあります。西側には特別教室等があります。その南側に第一グラウンドがあります。第一グラウンドは200メートルトラックと100メートルの直線レーンを確保します。第一グラウンドの南側には特別教室棟があり、グラウンドの西側の接続棟を挟んだ渡り廊下で後期校舎とつながっています。2階接続廊下。児童生徒や教師がスムーズに移動できるよう2階で接続する渡り廊下を整備します。接続棟、1階に小中学校共同調理室、2階に学習活動や軽運動、地域交流活動などに使える多目的室を整備します。接続棟の建物の裏側にも可能な限り職員用駐車場を確保します。特別教室棟の南には、前期校舎川岸小学校があります。真ん中に体育館、東側と南側に教室棟があります。二つの教室棟をつなぐように昇降口が配置されています。体育館の横に、屋外用渡り廊下が配置され、その西側に、笑顔虹色フィールド、自由広場があります。屋外用渡り廊下。第一体育館の横に屋外用の渡り廊下を新たに整備し、1階校舎の回遊性を高めます。笑顔虹色フィールド。総合学習の授業で畑を作ったり、子どもたちが自由に過ごしたりする憩いの空間を整備します。昇降口横にプレイルームや滑り台を整備します。教室棟と昇降口の前は教職員の駐車場エリアになっていて、24台止めることができます。 駐車場は教職員用と送迎用でエリアを分け、子どもたちの登下校と交わらない安全な動線を確保します。前期校舎の南側に教室棟があり、中庭を挟んで認定子ども園があります。園庭は子ども園の南にあり、その南に第二グラウンドがあります。中庭、幼保小の子どもたちの交流エリアとして中庭を整備します。子ども園の東側は送迎駐車場エリアになっていて、30台駐車可能です。駐車場の南端に土地の木のスペースがあり、園の通園用バスの停留所もあります。土地の木は川岸小学校のシンボルとして残せる配置としています。園バス、園の通園用バスの停留所を計画します。前期校舎の西側にはプールがあり、更衣室があります。その南側に自由学習広場が計画されています。プール、学校プールは今後も利用するため、プールへの歩行路を整備します。自然学習広場、第二体育館は解体し、緑地や学校の畑、自然保育や動物などが飼育できる自然学習広場を整備します。園児の事故などを防ぐため、園庭の外周にフェンスを設けます。生徒・児童の動線と車両の動線も描かれています。
10ページから15ページ、インフォメーション、今月のお知らせ。10ページ、除雪路線図、雪捨て場のご案内。ページのほぼ前面に、岡谷市の除雪路線図の地図が載っています。地図中ほどに、市役所、市民病院、消防署、三市博物館が記されています。その北側に、岡谷工業高校、北部中学校があります。さらに北側には、国道20号線、国道20号線バイパス、岡谷インターチェンジがあります。市役所の西側には山彦公園があり、市役所から西南方向に岡谷駅があります。そのまま西南方向に進むと、天竜川に沿って川岸方面になります。鶴峰公園、西部中学、川岸小学校があります。中央の市役所の東側には東部中学校、その東側は下諏訪町方面になります。市役所の南側は、岡谷東高校、諏訪湖ハイツ、岡谷南高校、川口水門があり、その南側は諏訪湖になります。川口水門から諏訪湖に沿って港地区となり、南部中学校、港小学校、港保育園があります。除雪路線図の判例。一次路線、最優先路線。二次路線、優先路線。国道、県道、その他路線、雪捨て場などが判例に沿って書かれています。雪捨て場のご案内。今年の雪捨て場は4カ所です。1カ所目、今井西公園雪捨て場。2カ所目、川岸スポーツ広場駐車場雪捨て場。3カ所目、岡谷湖畔公園雪捨て場。4カ所目、港4丁目私有地雪捨て場。4カ所の雪捨て場が路線図の中に記されています。利用時間、午前7時から午後4時30分。なお、雪捨ては奥からお願いします。また、雪と一緒に土砂やゴミを持ち込まないでください。使用にあたって市への連絡は不要ですが、大量に雪を持ち込む場合は土木課へご連絡ください。今井西公園の持ち込み車両は4トンダンプトラックまでです。路線の種類による作業の種類の表が載っています。作業の種類。 凍結防止剤散布、一次路線、最優先路線、二次路線、優先路線とも積雪量が2センチを超えると予想される場合に実施します。凍結が予想される場所に実施します。作業の種類、除雪、一次路線、最優先路線、二次路線、優先路線とも積雪量が15センチを超えると予想される場合に実施します。ただし状況に応じて同時に排雪を行う場合があります。特に道路の交通を確保する必要があると判断した除雪路線については部分除雪を実施します。作業の種類、排雪、一次路線、最優先路線、積雪量が30センチを超えると予想される場合に実施します。二次路線、優先路線、積雪量が30センチを超えると予想される場合は必要に応じて実施します。問い合わせ、土木課、内線1322。お知らせ、岡谷市消防出初め式を行います。カノラホールでの消防団員表彰などの式典に続き、人員服装の点検、人員車両による分列更新を行います。なお分列更新の時間帯にカノラホール周辺の道路が混み合う可能性がありますので、あらかじめご承知おきください。期日1月12日日曜日、式典午前9時45分から、場所カノラホール。人員服装の点検、午前11時10分頃から、場所市役所イベント広場。人員車両分列更新、午前11時25分頃から、場所市役所東側道路カノラホール前。午前11時40分終了予定。人員服装の点検の写真が載っています。大勢の消防団員が整列している市役所イベント広場の写真です。写真説明終わり。問い合わせ、消防課、内線3119。環境、地球温暖化防止セミナーを開催します。演題、脱炭素まちづくりを始めよう。地球温暖化は自然環境や私たちの生活にも大きな影響をもたらしています。対策を進め、より良い環境を後世に伝えるために、私たちは何ができるのでしょうか。地球温暖化の基礎や取り組みなどについてお話しいただきます。日時、2月8日土曜日午前10時から午前9時30分会場。場所カノラホール小ホール。講師、信州大学人文学部准教授千野恒秀さん。千野恒秀さんの顔写真が載っています。申し込み、電話、ファックス、 E メール、電子申請、 QR コードからにて受け付けます。ファックス227281、 E メール seisou@city.okaya.lg.jp、 申し込みはこちらからと QR コードが載っています。詳しくはこちらと QR コードが載っています。要申し込み、聴講無料です。問い合わせ、環境課、内線1445-1446。健康、日曜がん検診のお知らせ。本年度最後の市民がん検診、35歳以上です。まだ受診していない人は、この機会にぜひ受診しましょう。がんは日本人の死因の第1位で、死亡数は年々増加傾向にあります。しかし、治療法の進歩によって早期発見、早期治療で治せるがんも増えてきています。 がんは自覚症状がないまま進行していきますので、気づいた時には手遅れ、ということもあります。定期的に検診を受けることがとても大切です。日時、2月16日日曜日、午前9時から11時30分。場所、岡谷市保健センター1階研修室。対象、令和7年3月までに35歳以上の人。検診項目、3項目あります。1、大腸がん検診。大腸に潰瘍やポリープ、がんがあると出血することがあります。排出された便に血液の反応があるかどうかを調べ、出血の有無を確かめます。自己負担金520円。70歳以上、生活保護、市民税非課税世帯の人は無料です。2、胃がん検診、X 線。バリウム、造影剤を飲んで胃を X 線撮影します。胃がんのほか、潰瘍やポリープなどを発見できます。自己負担金、1260円。70歳以上、生活保護、市民税非課税世帯の人は無料です。3、肺がん検診、CT。CT で肺を輪切りにしたような画像を撮影します。精細な肺全体の画像が得られるため、肺がんのほか、肺機種、心臓や血管の動脈硬化像なども発見できます。自己負担金3670円。免除対象外。定員、各検診とも30名程度。申し込み、1月21日火曜日までに電話または電子申請、QR コードより。で、希望の時間をご予約ください。定員になり次第締め切ります。QR コードが載っています。問い合わせ、健康推進課、内線1183。募集、子どもたちのもっと学びたいを応援します。令和7年度、奨学金、学生寮のご案内。奨学金、岡谷市育英資金、高校、大学、医学部を含むなどへ就学する生徒、学生に対して、専攻により奨学金を貸与します。卒業後、岡谷市へ戻ってきた場合には、奨学金が一部免除される制度がありますので、ぜひご利用ください。申し込み資格、学校教育法による高校、高専、専修学校、短期大学、大学、または医師を養成する大学の学生で、次の4つの要件を備えている人。1、生活の本拠が岡谷市にあり、引き続き1年以上居住していること、または居住していたこと。2、成績が優秀であること。3、経済的理由により、就学が困難であること。保護者の所得による制限あり。4、独立行政法人、日本学生支援機構や、その他の団体から別に学資などの貸与を受けていないこと。貸付月額、高校、高専、1年生から3年生、専修学校、高等課程、国公立、3万円以内、私立、3万5千円以内、専修学校専門課程、国公立、4万9千円以内、私立、5万2千円以内、高専、4年生5年生、短大、国公立、5万2千円以内、私立、6万円以内、大学、国公立、5万2千円以内、私立、6万4千円以内、医学部、国公立、10万円以内、 私立、20万円以内、入学準備金、大学、20万円以内、国公立、私立共通、初回のみ。医学部、国公立、60万円以内、私立、120万円以内、初回のみ。貸与条件、無利子。貸与は正規の就学期間内。償還方法、卒業して6ヶ月後の10月から、月付などにより償還してください。なお、条件を満たした場合に、奨学金の一部を免除する制度があります。また、医学部の場合は、卒業後一定期間、市内医療機関に勤めることで、奨学金が全額免除となる制度があります。募集期間、1月6日月曜日から3月31日月曜日。申し込み、必要書類を添えて、教育総務課窓口へ提出してください。選考方法、4月下旬開催予定の小学生選考委員会の審査を経た上で決定します。詳しくはこちらからと QR コードが載っています。給付型奨学金、公益信託、山田徳郎、奨学基金。県内の高校に進学、在学する生徒に対し、学資金を助成します。高校在学期間中に給付し、卒業後に返済の必要はありません。申し込み資格。資格要件3つあります。1、岡谷市に居住し、長野県内の高校に在学する人。2、学業、人物ともに優秀であること。3、経済的理由により、就学が困難であること。給付方法、年4回、6月、9月、12月、3月に分けて給付。給付月額、1万5000円、最長3年間。募集人数、若干名。募集期限、3月31日、月曜日。申し込み、市ホームページでご確認ください。詳しくはこちらからと QR コードが載っています。学生寮、朝鮮館、入館生募集。応募資格、男子学生限定。資格要件2つあります。1、長野県出身者で、本寮から通学範囲内にある4年生、6年生大学。夜間2部は除く、進学予定、または在学中の学生。2、心身ともに健康で、学生寮の自治活動や行事に積極的に参加し、共同生活に適応できる人。所在地、東京都調布市若葉町。京王線仙川駅から徒歩5分。募集人員、約10名。募集期限、新年度入館、中途入館ともに随時募集。定員に達し次第締め切り。選考方法、書類審査と面接結果を総合して決定します。選考面接、オンラインにて実施。日程については、朝鮮館のホームページでご確認ください。完成負担金、入館金、入館時4万円。館費、月曜日から土曜日の朝食、夕食代含む月額6万円。個室電気料、個室別メーター制。なお、館内 Wi-Fi 使用料は無料。申し込み、問い合わせ。申し込み手続きの詳細は、朝鮮館のホームページをご覧ください。電話、03-3300-7988。火曜日、金曜日対応。e メール couzen@jade.pla.or.jp。 詳しくはこちらからと と QR コードが載っています。以上、問い合わせ、教育総務課内線1211。お知らせ、財政事情についてお知らせします。令和6年度上半期、令和6年9月30日現在。令和6年度の一般会計は、上半期に6回の補正を行い、予算額は232億2431万2000円となりました。主な補正予算の内容は、定額減税、補足給付金給付事業として2億7890万円を計上したほか、物価高騰重点支援給付金給付事業として1億2440万円、市民水泳プール消音ボイラー更新工事として1550万円を計上しています。上半期の市税収入は定額減税の影響により前年度に比べ約2億9000万円減の約35億941万円となっています。引き続き限られた財源を効率的かつ効果的に活用し、将来にわたって持続可能な財政運営を推進しながら、将来都市像、人結び、夢と希望を紡ぐ、たくましい町岡谷の実現に向けて取り組んでいきます。上半期市税収入額の令和2年から令和6年度のグラフが載っています。令和2年度、36億4723万円。令和3年度、34億4582万円。令和4年度、36億8319万円。令和5年度、38億258万円。令和6年度、35億941万円。なお、県民税等の振替処理により、執行状況の収入済み額とは一致しません。一般会計執行状況、予算減額、232億2431万2000円。歳入、収入積み額、103億9520万円。収入率、44.8%。市税、予算減額、65億7800万円。収入積み額、36億5300万円。地方交付税、予算減額、49億円。収入積み額、31億2600万円。国庫支出金、予算減額、29億500万円。収入積み額、4億6600万円。県支出、予算減額、12億2500万円。収入積み額、2億8300万円。諸収入、予算減額、12億4400万円。収入積み額、2億5800万円。司祭、予算減額、29億6200万円。収入積み額、4億5300万円。その他、予算減額、34億1000万円。収入積み額、21億5600万円。歳出、支出積み額、104億8496万円。執行率、45.1%。民生費、予算減額、78億9400万円。支出済み額、36億7700万円。総務費、予算減額、28億4500万円。支出済み額、11億9300万円。商工費、予算減額、17億1000万円。支出済み額、8億9500万円。土木費、予算減額、19億9000万円。支出済み額、6億4400万円。教育費、予算減額、20億 700万円、支出済み額8億3100万円、交際費、予算減額34億1300万円、支出済み額14億2700万円、その他予算減額33億6500万円、支出済み額18億1800万円。問い合わせ財政課内線1532。募集令和7年度岡谷市の発行物などへの有料広告を募集します。家庭ごみ収集カレンダー広告募集、使用全戸配布、年1回発行、フルカラー、広告枠カレンダー下部の6枠、一枠の大きさ、縦 43mm× 横 62mm のうち一枠。掲載料、一枠5万円。掲載期間、令和7年4月1日から令和8年3月31日。応募方法、市ホームページ、または環境課に募集要項と申請書があります。お問い合わせください。応募多数の場合は先行。掲載できない広告、法令や公序良俗に反するもの、政治、選挙、宗教、風俗に関連するもの、社会的主義主張、美観風致を害するものなど、募集締め切り、1月20日月曜日、詳しくはこちらからと QR コードが載っています。問い合わせ、環境課、内線1447-1448。保険事業日程表、広告募集、使用、全戸配布、年1回発行、フルカラー、広告枠、5枠、一枠の大きさ、縦 40mm× 横 80mm、掲載料、一枠3万円。掲載期間、令和7年4月1日から令和8年3月31日。応募方法、市ホームページ、または健康推進課に応募要項と申請書があります。お問い合わせください。応募多数の場合は先行。掲載できない広告、法令や公序良俗に反するもの、政治、選挙、宗教、風俗に関連するもの、社会的主義主張、美観風致を害するものなど、募集締め切り、1月31日金曜日、詳しくはこちらからと QR コードが載っています。問い合わせ、健康推進課、内線1181。
お知らせが3件あります。お知らせ1、2025年農林業センサスを実施します。調査の目的、我が国の農林業の生産構造や就業構造、農山村地域の現状など、農林業、農山村の基本構造の実態とその変化を明らかにし、農林業施策の企画、立案及び推進のための基礎資料となる重要な統計を作成することを目的としています。調査対象、一定規模以上の農林業を行っている、すべての世帯や会社などが対象となります。調査期日、令和7年2月1日現在で実施します。12月中旬から1月下旬にかけて調査員が訪問しますので、ご協力をお願いします。詳しくはこちらからと QR コードがあります。問い合わせ、企画課、内線1542。お知らせに、自転車用ヘルメット、購入費、支援補助金の申請は2月末までに。自転車用ヘルメット、購入費、支援補助金の申請は2月末をもって終了となります。ヘルメットを購入した人はお早めに申請してください。 対象、市内在住の16から18歳までの人、及び65歳以上の人で、令和6年1月1日以降に安全基準に適合したヘルメットを購入した人、また、過去に県内の他市町村で補助制度を受けていたり、補助対象経費に対して他の助成を受けている人は除きます。また、同一世帯の人すべてに市税の滞納がないこと。補助金額、購入費の2分の1以内、上限2000円。申し込み、申請書に必要書類を添えて、窓口にて申請してください。申請期限2月28日金曜日。なお、土曜、日曜、祝日を除く。また、補助金の交付は1人につき1回限りで、購入した日から1年以内に申請してください。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、市民生活課、内線1166。お知らせ3、20歳になったら国民年金。日本国内に居住している20歳以上60歳未満の人は、国民年金の被保険者、加入者となります。国民年金は、老後の生活保障だけでなく、万が一、病気や怪我で障害が残った時や、一家の働き手が亡くなった時などに、あなたやあなたの家族を守ってくれます。20歳になった人には、日本年金機構から国民年金に加入したことをお知らせします。20歳になってから、おおむね2週間以内に、基礎年金番号通知書、国民年金加入のお知らせ、国民年金保険料納付書、国民年金の加入と保険料のご案内、パンフレット、保険料の免除、納付猶予制度と学生納付特例制度の申請書、返信用封筒が送付されます。基礎年金番号通知書は、加入する年金制度の変更手続き、国民年金と厚生年金保険や年金の請求手続きなど一生を通して使用しますので大切に保管してください。20歳になってから約2週間程度経過しても国民年金のお知らせが届かない場合は国民年金の加入手続きが必要のため市役所市民生活課もしくは岡谷年金事務所でお手続きください。日本年金機構20歳到達時の国民年金の手続き。詳しくはこちらからと QR コードがあります。問い合わせ、岡谷年金事務所電話233661、市民生活課内線1158。国際交流センターだより、世界お届け便。小学校低学年外国語活動体験事業を実施中。皆さんこんにちは。国際交流センターのジャーレットです。今年で4年目となるこの事業は、小学校1、2年を対象に音楽と合わせた英語の絵本の読み聞かせと、英単語を使ったゲームで、子どもたちが英語に親しむプログラムです。私は小学校の1年生からニュージーランドのマオリ語を第二言語として学んだので、外国語学習の難しさがよくわかります。恥ずかしがりや、または自信がない子どももいる中で、授業はできるだけ楽しく、わかりやすいプログラムを提供しました。しかし、岡谷市の1、2年生は思っていたより英語を知っていました。挨拶から説明、単語、そして数字など、英語だけでも通じました。さらに子どもたちは、私の国、ニュージーランドのこともよく知っていました。本当に驚き、感動しました。子どもたちは集中して読み聞かせを聞き、音楽に合わせて一緒に英語で歌も歌いました。 ゲームの説明もすぐに理解し、楽しみながら頑張っていました。また来年も皆さんと会うことを楽しみにしています。
勤労青少年ホームワークピア岡谷冬季講座受講生募集。対象、市内在住、在勤の39歳までの人。定員に満たない講座のみ、対象外、市外在住や40歳以上の人でも、1講座500円の追加負担で受講できます。受講料、講座は7講座あります。1から3、1000円。3は別途教材費が必要です。4から7、1150円。保険料込み。申し込み、1月7日火曜日、午前9時から受付。先着順、定員になり次第締め切り。受付は窓口のみ、電話申し込み不可。受講者本人が受講料を添えてお申し込みください。年齢確認のできるものを持参。対象外の人は、1月9日木曜日、午後6時から受付開始。必ず電話にて申し込み状況を確認してから来館してください。なお、受講希望者が4名以下の場合は、その講座は行いませんのでご了承ください。講座名1、楽しく学ぶ中国語会話。期間1月22日から2月26日、水曜日、全6回。時間、午後7時から8時30分。講師、台湾出身、王水健さん。定員15名。会場、講習室。2、外国人講師と楽しい英会話、中級編。1月23日から2月27日、木曜日、全6回。午後7時から8時30分。講師 A2Z 2のアルバートさん。定員15名。会場講習室。3、初心者の茶道。1月23日から2月27日。木曜日、全6回。午後7時から8時30分。講師茶道浦仙家百瀬宗純さん。定員8名、会場和室。4、ピラティス。1月20日から3月3日、2月24日はお休みです。月曜日、全6回。午後7時30分から9時。講師、インストラクター、長谷よし子さん。定員25名、会場、体育室。5、ビューティーパワーヨガ。1月21日から3月4日、2月11日はお休みです。火曜日、全6回。午後7時から8時30分。講師、インストラクター、安子さん。定員20名。会場、体育室。6、簡単ヒップホップダンス&ストレッチ。1月23日から2月27日。木曜日、全6回。午後7時30分から9時。講師、インストラクター、エリさん。定員20名。会場、体育室。7、ズンバ。1月24日から2月28日。金曜日、全6回。午後7時30分から8時45分。講師、インストラクター、大月和江さん。定員25名。会場、体育室。問い合わせ、勤労青少年ホーム。電話、232201。お知らせ、女性の再就職応援セミナー&ミニ就職説明会。再就職や職場復帰を考えている今だからこそ、これから自分がどう生きていきたいかを考えるとてもいいタイミング。働きたいけど子育てや家事と両立できるか不安。再就職や職場復帰に踏み切れない。など、働くこと、 仕事に関する悩みや不安をセミナーで解消し、あなたらしい働き方を見つけましょう。ミニ就職説明会では、仕事の内容や勤務時間など、直接企業の担当者とお話ができます。女性の皆さん、ぜひご参加ください。無料の託児もあります。事前申し込みが必要です。セミナーと説明会のどちらか一方のみの参加も可能。詳しくは市ホームページをご覧ください。参加無料、託児あり、詳しくはこちらからと QR コードがついています。女性の再就職応援セミナー、あなたらしい働き方見つけましょう。日時、2月3日月曜日、午前10時から正午。場所、カルチャーセンター第7研修室、定員20名。講師、キャリアデザインオフィス、暁代表、増田彩子さん。申し込み必要です。ミニ就職説明会、日時、2月13日木曜日、午前10時から正午。受付、午前9時40分から。なお、入退場は自由です。場所、カルチャーセンター多目的ホール。申し込み不要。問い合わせ、工業振興課、テクノプラザ岡谷内。電話217000。お知らせ、定年準備セミナー。人生100年時代のライフプラン。年齢を重ね、明るく豊かで健康な人生を歩むためには、事前に様々な準備や心構えが必要です。障害設計のため、定年準備、年金制度、医療保険の内容など、知って得する情報満載のセミナーを開催します。ぜひご参加ください。日時、2月6日木曜日、午後6時30分から8時30分。場所、テクノプラザ岡谷。対象、定年を間近に控えた人、障害設計が気になる人、経営者&労務担当、雇用延長のことを勉強したい人、など、定員30名、講師、特定社会保険労務士、中村勝さん。申し込み、2月3日月曜日までに、電話にてお申し込みください。参加無料、申し込み必要です。問い合わせ、工業振興課、テクノプラザ岡谷内。電話、217000。